ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりましたネクストリーダーポッドキャスト、ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川義明です。そして今回で当番組なんと50回です。いや
ー、
めでたいですね。よく続きましたよね。
一応1年、
はい
はい、1歳
に、はい、1歳になりました、
はい、
これからも頑張って続けていきましょう、
はいはい、よろしくお願いします、はい、
そしてこの50回を彩るゲストが、
はい、クレーデグループの谷花博さんです。
谷花さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。光栄です。
ありがとうございます。50回ですよ、
はい、
50回しか言ってないですけど今のところ。
本当ですね。
そうですね。
いや、あの50回もそうなんですが、はい、前回ですね、先週の配信の中で、はい、谷花さんのですね、今考えてらっしゃる事業承継について少し解説をいただいて、
はい、
でもうちょっとあれを聞きたいんですというお声があるもんですから、
はいはい、
あのリスナーさんから質問も来てるんですけれども、その前に少しだけ、
はい
はい、もう少し具体的に
エピソードを伺えたらなと思うんですけれども、
はい、
あの詳しくはあのリスナーの方々先週分を聞いてくださいなんですけれども、先代の社長さんから血縁関係でなく事業を承継されたと、
はい、
でその準備期間として10年間があって、27の時に引き継いでほしいというお声掛けがあり、
はい、
その10年後の37ですかね、はい、で2代目の社長さんになられたと、
はい、
この10年間の過ごし方というかですね、
は
い、
あ
の感じてたこと、考えたことみたいなものの、もしエピソードがあればいただきたいんですけど、いかがでしょうか、はい、
そうですね、27でお願いをいただいて、それでも2年間29ぐらいまでは言っても好きあらば自分で独立してやろうかなっていう、
ね、まあそうなりますよね。
まあ学ぶものを学んだっていう、
はい、
気持ちはどっかには多分あったんですね。まあ、
そうですね。
全面的にそうというわけではないんですけど、
はい、
どっかでは多分あって、
はい、
その時に2店舗目をオープンしたんですね、うん、うちが、
はいはい、
でそこをやらせていただいて、
うん、
まあ、地域もちょっと中区のど真ん中という、
はい、
あ
の広島の
中心地ですね、あの中心地ですね、
はいはい、
でちょっとですね、先代の制限もいろいろありまして、
はい、
広告の打ち方とかも、
うんうんうん、
あれがわざと鍛えるためにやったのか本当にそう思ってたのかは別としても、
はい、
すごくしんどくてですね、集客できないですし、
うん、
まあ、売上がとにかく上がらず、
はあ、
プライベートでもいろいろなこともありまして、
うん、
重なってですね、うん、もうかなり悩んでまして、
はいはいはいはい、
何があったんですかプライベートで、
まあ、人間関係ですね、
はい、
友達も含め、
多分森さんあれですよ、
はい、これ聞いちゃいけない感じです
か。いや、ではなくて、あの、はい、深掘りすべきはあの、はい、先代オーナーの制限は何だったのかの方だと思う。
いろいろありまして、
うん、はい、どんな制限ですか、
そうそう、
広告の制限っていうのは、
まあ、当時やっぱりホットペッパービューティーですかね、
はいはいはい、
がもう主なんですね、
うん、
中心地は特に、まあ、それにまず出してはダメだと、
ダメだと、
はい、なるほど。
で当時はまだあの新聞折り込みチラシを入れると、
はい、
あの集客できましたので、
はい、
まあ、それも中区はできないんですね、中心地なので、やったとしてもどの区に配ったらいいかっていうのも、も
う絞
れないんですね、
いろんな区から来るから、
いろんな区から来るから、
はいはいはい、
なのでもう声かけ作戦しかもなくなってですね、で店舗1店舗任されたのも初めてだし、
はい、
うん、プライベートも先ほどのいろいろなもう重なって、うん、でやめようと、
はいはいはい、
自分の実力ではこれはもう無理だと、
はい、迷
惑がかかるっていう風な若気の至りですね、それも、
うんうん、
自分で判断してしまって、
はい、
退職届を持ってったんですね、
あ、持ってったんだ、
持っていきました、書いて、
はい、
書いたこともない一身上の都合によりっていうやつですね。ネットで見ながら、
はい、
いやそういうことじゃないっていう話を、まあ、先代にされて、うん、
はい、
でまあプライベートの相談から、
うん、
仕事の相談からいろいろ乗っていただいて、
はい、
その時にああこの人に恩返しをしたいっていう気持ちになったんですね。 でこの人に恩返しをすると言っても、まあ、何が恩返しになるんだろうと考えた時に、うん、まあ、先代は常々広島で一番になりたいっていうことをまあずっと言ってましたので、はい、じゃあこの会社を、まあ、広島に一番というかですね、まあ、もっともっと良くするために自分が尽力しようと腹を決めてからですね、
うん、
腹を決めてからあの自分の中でも楽になりましたね。
あ、そうですか、
はい、やっぱりそれまでは何かあるごとに乗り越えようかやめようかっていう気持ちでずっと悩んでたんだと思うんですけど、やめるっていう気持ちがゼロになったので、
うんうん、
何があってもこう乗り越える考え方しかしなくなったんですね。
あ、なるほど。
それがすごく自分ではまあ楽になったっていう表現で、
は
い、迷わなくなったんですね。
迷わなくなりましたね、はい、
だからある意味事業承継のすごい大事なポイントは、
はい、
その渡す相手さんが腹を決めれるかどうかっていうことなんですかね。
そうですね、
うんうんうん
うん、やっぱりうちでも今でもそうなんですけども、うん、後輩からの片思いはないよっていうのは常に言ってるんですよ。
後輩からの片思い
はない、はい、先輩からの片思いから始めないと両思いにはなれないよっていうのは常に言ってますね。
なるほど、なるほど。じゃあ今の両思いの話を承継に結びつけるとすれば、
はい、
現社長が次にバトンタッチしたければ、
はい、
社長側がまず渡す相手さんをちゃんと思えるかどうかっていうのが ね、そしたら向こうもその気持ちを返してくれると。
何年かかるかですね、はい、
なるほど、まあ、そんなに簡単にはいかないけど、
そうですね、
うん、
やっぱそういう瞬間が訪れる可能性もあるということですね。
そうですね、うん、私があの先代の言葉を言っちゃいけないんですけど、
うんうん、
創業者の方は何年かかっても思った人がいたらもう思い続けないとダメでしょうね。
くどくしかない、
うん、くどくしかないですね、うん、
なるほど。
現
実的にあと株の問題、
はい、
結局皆さん創業時よりも何十倍、下手すると何百倍の株価になったものを引き継げないっていう、
はい、
まあ、中小企業で起こっていることっていうのは今そういうことで、まあ、廃業される方とか、
はい、
売るに売れないっていう企業も増えてるんですけど、クレデサの場合はそこはどうされたんですか。
そこはですね、はい、あのそれも多分創業者の方なかなかされないので珍しいと言われるんですが、うん、
はい、
うちの先代はですね、はあ、もう本当に辞めるって言ってきっぱり次の日からもう来なくなったので、
うん、
まあ、いろいろありましたけども、
うん、
本当に決めてからは一切経営にタッチしてませんので、
うん、
イコール給料ももらってないんですね、
はい、
なので退職金を会社として出して、
うん、
それでもう終わりというう
ん、
ことにした分株価の評価がまあ下がったりとか、
はい、なるほどなるほど。
そういう詳しいことは専門家の方に聞いた方が、はい、あの会社によってそれぞれあると思うんですが、はい、いろんなやり方があって、まあ、違法じゃないやり方ですね、はい、いろんな正当なやり方で株価を下げる方法はあると思います。
その段階でじゃあ株を谷花さんは引き継がれたと、
う
ん、
そうですね、
うんうん、
はい、最後の 2,3 年は、
はい、
そのタイミングに合わせていろいろ動きが激しかったですね、やっぱり。
なるほど、まあ、谷原さんには、ね、あの今月いっぱいお付き合いいただけますので、
はい、
ちょっとここでリスナーからのご質問を取り上げさせていただきたいと思います、はいはい、それではご紹介いたします。
今回のご質問は
40代男性オーナーの方からのご質問です。美容業界では個人売上を評価する際に指名売上を重要視されているのですが、なぜそんなに指名売上が大事にされるのでしょうか。一美容師を育てるという目的なのか、会社として考えた時に指名売上が大切なのか。私もこの業界でやってきて当たり前のことだと思っていましたが、最近そんなに指名売上が重要視されるのか疑問に思ってまして、今更ながらの質問ですがよろしくお願いしますというお便りを頂戴しております、
はい
はい、指名売上がなぜそこまで重要視されるのかなんですけど、
はい、
これどうお考えでしょうか、うん、
はい、
はい、
うちではですね、
給
料昇給の仕組みもですね、
はいはい、
指名売上ではなくて、
はい、
指名数で決めてるんです
ね。お客様の数ですかね、
はい、はい、なので極端な話、指名売上が高くて、うん、
はい、
指名の人数が例えば、まあ、分かりやすく100人だとして、
はい、
で指名の人数が150人で、指名売上がその100人の人より低くても150人の方を
評価される。
評価する。
本当ですよね。客数の方が指名売上も大事というのは、つまりファンの数。
ファンの数です。
ということですもんね。はい、でそれはそんな風になぜされたんでしょうか。
はい、売上もちろん大事なんですけども、うんうん、将来ですねずっと美容師をやっていくのに、
うんうんうんうん、
ファンの数が多い人の方が絶対に有利というか、
あ、なるほどなるほど、
楽しいというか、まあ、人生生きていけると思うんですね、うんうんうん、せっかく手に職をつけたのでそれを披露する人が多い方が、まあ、いいという考え方で、うんうんうんうん、なのでファンの数が多い人がうちは評価されますよっていう風にしていますね。
なるほど、うん、それはだからその働いていらっしゃる方のためでもあるんですよね。
そうですね、はい、
会社としては要するに売上額がないと困ることになりますけれども、
はい、
まあファンの数が多かったら自然と売上も高いんですかね。
まあ、そういうことですね。やはり地方で私たちは郊外でやってますので、
はい、
まあ、客単価を上げるにしてもですね、限界は多分あると思うし、
はいはいはいはい、
単価を上げないようにしてるわけではないんですけども必要ならば、まあ、自然に上がったねでいいとは思うんですけども前髪カットで来るだけでもまあ評価してあげたいですよね、
はい、
お客さんが常に来てる美容師の人は。
その思いだったりそのファンの数が大切なんだっていうことを、はい、スタッフの方々は皆さん分かった上で日々営業されてらっしゃるんですか。
そうですね、はい、なので指名の数が取れるような美容師になるためにはで1年目から教育が始まってます。
あ、そうなんですね、
はい、
最初はフリーでお客さん入る方もいらっしゃると思いますけど、はい、最終的にやっぱり指名につながるかどうかっていうのを皆さんすごく重視されますもんね。
そうですね、
うん、
確かに。でもこのご質問されている方通り、
はい、
まあ当たり前すぎて、
はい、
そういえばなんでだろうなっていうのって、うん、たまに帰るの大事ですよね。
そうですね、確かに確かに、はい、なんでこの方へのご回答をちょっと簡単にまとめておきます、はい、谷原社長からいただいた回答は、確かに指名売上はとても重要視されているんですけれども、グレーデグループさんでは指名売上ではなく指名数、指名客数の方を大切にされてらっしゃいますと。でそれはなぜかというと、これから先に美容師さんを続けていくのならば、今現在の指名の売上よりもいかにファンの方が数多くいらっしゃるかの方がきっとその人の未来に向けて大事なんだろうと、
うん、
そして極端に言えば指名の売り上げが客数少なくて上げれる人っていうのはいるかもしれないけれども、うん、ファンの数が多い、指名客数が多い人は自然に売り上げも高いんじゃないでしょうかと、
はい、
でそういう考え方をされる経営者さんもいらっしゃいますので、指名売り上げだけが重要視されているわけではないというのが、うん、この回答者さんへの番組からの答えとなります。はい、ということで今回は内容が盛りだくさんでしたね、
はい、そうですね、
はいはい、前回の続きをお伺いしながらも、はい、リスナーの方からのご質問にお答えいただきました、
はい、
そして来週もですねリスナーの方々からのご質問は実はまだまだありますので、
はい、
他の質問にお答えいただきながら進めていきたいと思います。来週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。